の11章にはいろんな人についての信仰について書かれているんですけれども、書かれている人たちというものは出発点において人間的にも信仰の面においても完全な人たちではありませんでした。神様の約束に疑いを持ち、神様からの指示とは違う行動をとってしまうというようなことをしていた人たちだったんです。このように私たちと少しも変わりがない人たちに対して神様がどうしたかというと、内なる人を完全なものとなることができるようにいろいろと準備をし、生まれ変わりをしたときに賜物として信仰を与えたり、神の霊が宿るようにしております。ほいと毎日の生活においてその人たちが外見的に完全なものとなるように、本人が努力をするよう期待をするように神様の方では動いております。だから神様が望んでいる信仰の人というものはヘブル人への手紙11章には書かれていないんです。12章に書かれております。12章の一節から読んでいきましょう。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせず十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。さあ、どういう理由で私がこんなことを言うのか。この12章に書かれている、つまり私たちがという方が神様が信仰の人と見ていると私がこういうことを言えるのか。実はですね、ヘブル書の11章に書かれている人たちがこの世で活躍をしていた時代には、主と呼ばれる方は必要な時に現れて必要な指示を与えるとその人からどいていってしまいました。神の霊は、聖霊は必要な仕事をする時にだけその人に宿り、その人の仕事が終わるとその人から離れていったんです。だから与えられた指示を行動に移す時には細かいところまで主が指示されたものと違う行動を取ってしまうようなことが多くあったわけです。例えばですね、アブラハムも主から生まれたところを出て私が示す地へ行きなさいという指示を受けて行動に移したけれども、その時点ではもう主はアブラハムから離れ、聖霊様も離れちゃってる。だもんだから命令として親族を離れ父の家を出ろという点で与えられた指示に忠実に従わなかったわけなんです。だけどこの時点では主はもうアブラハムから離れている、聖霊はアブラハムと一緒に行動したわけではないから、途中で何年も道草を食った後でもって約束されているところにたどり着くというようなことにまでなってしまったわけです。じゃあ私たちはどうなるか。それに比べたら現在の私たちというものはイエス・キリストという信仰の創始者であり完成者がいつも模範として生活していけるようになっております。イエス様を見上げさえすればどういうふうにしたら信仰を使うことができるのか分かるようになっている。聖書があります。聖書を調べたらイエス・キリストがどういうふうに信仰を使ったのかも理解できる。どういうふうにして信仰を使えと教えているのかもここに書かれている。しかもそれだけじゃない。イエス・キリストを見習って生活をしている人たちがたくさんいる。その人たちを私たちが見習うこともできるようになっています。しかもですよ、イエス・キリスト自身は十字架の死からよみがえった時に私たちから離れないと約束をしております。私たちが決して離れない、見捨てないと約束をしている。聖霊はいつまでも私たちと共にいると約束をされています。しかもすべてのことを思い出すように助けをしてくださる、力を出してくださるとまで約束されちゃってる。だからですよ、信仰というものについての実際の成果を上げることのできるのは誰かといったら、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちもと呼ばれているものになるはずなんです。11章に引用されている人たちが行ってきたことは、 これまでにもアベル、エノク、ノア、アブラハム、サラについて勉強してきたわけなんですけど、この連中が行ってきたことは、素晴らしい信仰を持って失敗したことがない完璧な生活を送ったというのではなくて、いろんな面で失敗をした人たちなんだけれども、失敗をするために一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、自分の目の前に置かれている競争を、神様に喜ばれるような目標に達成するという競争を忍耐を持って走り続けるということをしてきた人たちなんです。そして最後には神様に喜ばれる信仰にまで成長していった人たちなんです。こういう多くの証人が私たちの模範となってくれている。そしてその上に信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストが身近にいてくれる。聖書から学ぶことができる。その他にイエス・キリストを見習っている人たちを私たちが見習うことができる。だからこれだけの条件が揃っているんだから、私たちが持つことのできる信仰というものは、この十一章に書かれている連中が持つことができる信仰よりもはるかに高いものとなるはずなんです。こういうことを考えていきましょう。今から100年後、500年後、あるいは1000年後になって、もしもの話なんですけど、神様がもう一つ聖書の書き直しをするとしたらば、神様はもっと旧約聖書を書きました。その後でもって今度は新約聖書というのを書いた。それと同じように今度は今のこの新約聖書の後でもって、まあ何という名前か知らないけど、新約聖書とでも言ったようなものをもう一度書くということがあるとしたらば、その中に信仰で誰々はこういうことをしたというところ、今ちょうどヘブルの十一章を勉強しているように、その一番新しいこの次に書く聖書の中でもって、こういうふうにこういうことをしたと言われているところにあなたの名前が引用されるようにすることができるはずだということになるわけです。そしてそこを読んだ連中が、今から千年後なるか知らないけれども、大きな感銘を受けるような信仰の生活をあなたが送ることができるはずだということになります。これだけのモデルがある。これだけ学べるもの材料がある。模範とできる人たちもたくさんおります。だから信仰の人というのはヘブルの11章に書かれているのではなくて12章に書かれているということになるんです。さあ、これくらい前置きにしてですね、ヘブルの11章の17節からの勉強に入りましょう。信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。そこで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。まあ、試みられたという言葉はどういうふうに解釈をしなければいけないのかというのはすでに先週説明いたしました。今一度ここで繰り返しますけれども、この言葉の意味を契約という立場から解釈をしなかったらば、ここに書かれているものは神様が私たちに教えようとしているものと違ったものになってしまいます。細かいことを言うようですけれども、この17節でもって、信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。その次です。彼は約束を与えられていましたが、という言葉はですね、実は正しい訳ではないんです。約束が与えられていましたがと、ここに書いてある。でこのがという言葉はどういう意味を持つのかというと、約束は与えられていたけれども、結果的には内容的には約束と違うものになったということを表している、これがという意味でしょ。原本ではここでもってがという言葉は、がという言葉に訳せる言葉は使われておりません。まあ、ギリシャ語をひけらかすようですけど、カイというギリシャ語が使われている。英語で言ったらアンドです。日本語で言ったらそしてという意味なんです。がではないんです。 これこれこれがあった、そしてこれこれこういうことになったと続いた文なんです。逆の文じゃないんです。だから原本のままを日本語訳しますと、彼は約束を与えられていましたので自分の独り子を捧げたのですとなるはずなんです。どうしてか、その理由が18節と19節とに書かれております。18節19節読みますよ。彼、神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。そこで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですと書いてある。神様自身は人を死人の中から蘇らせることができるとアブラハムは信じていた。たとえイサクを生贄に捧げたとしたって、神様はイサクをまた生き返らせてくれると信じた。だから約束を与えられていましたがではない、約束を与えられていたからこういう行動を取ったんです。19節でもってですね、死者の中から蘇らせることができると考えましたという日本語訳されています。ロギゾマイという言葉が使われているんですけども、まあ結局ロギゾというのはこれからロジック、論理的という言葉が出てくる言葉なんですけども、これはですね、日本語に訳しましたこういう意味もあります。まあ考えたというふうに言ってもいいんだけども、判断する、評価をする、動詞ですから、みんなこれはするという言葉を私今書かなかったんですけども、これは全部判断をする、評価をする、一つの結論に達するという意味を持った言葉がロギゾマイという言葉です。だから言い方を変えますと、彼は、つまりアブラハムは、神には人を死者の中から蘇らせることができるという結論に達しました、評価をいたしました、判断をしましたと言えることになる。アブラハムに向かって感覚から教えてくるものに従いますと、ナイフでイサクを刺したらばイサクは死にますけれども、神様の言葉、約束では、イサクからあなたの子孫が生まれると神様自身が宣言した。ナイフでイサクを突き刺したら死ぬという一つの評価と、だけど神様の方ではイサクからあなたの子孫が生まれると約束をしている。これを評価をしてみて、天秤にかけてみて、一つの結論に達した。その結論は何かと言ったら、神様の言葉、約束を信じる方を取ったということになるわけです。ナイフで刺したらイサクは死ぬという方を取らなかったということになるわけです。さあ、ここでですね、皆さんにこういうことを考えていただきましょう。調べていただきましょう。アブラハムがこの時点で生活をしていた時までには、まあ、もちろんこれは創世記の1章の26節から神が人を作ろうと言ってですね、人間ができたわけなんですけども、創世記の2章の4節から実際にアダムとイブとがどういう生活を始めたのかずっと書いてあります。そしてこの今問題にしている創世記の22章まで、つまり神がアブラハムに向かってイサクを生贄に捧げろと言ったこの時点まで調べてほしいんですけども、死人が生き返ったという出来事が一度も起きておりません。はっきり言いましょう。神様は誰も死人を生き返らせていないんです。創世記の2章から22章までの間の出来事では、創世記の4章では神様がアベルという男に対して、実にこのヘブル書の11章で引用されるほどまでに信仰の人として称賛をし、神様の目に留められ、神様から喜ばれていた人がおります。でこのアベルは兄貴であるカインに殺されました。これほどまでに神様が目に留めたアベルであったのに、神様はアベルを生き返らせたから、 生き返らしていないんです。だから神様がアブラハムに向かって、あなたの一人子イサクを生贄に捧げろ、全焼の生贄にしろ、つまり刺して血を流してその死骸を焼いてしまい灰にしろと言われた時には、それまでの間神様は誰も死人から生き返らした者が一人もいないんですよ。なのにアブラハムは神様を信じたんです。たとえイサクが死んだとしても、自分がナイフを突き刺してイサクが死んだとしたって、全焼の生贄にして灰になるようなことがあったとしたって、神様はイサクを生き返らせてくださるとアブラハムは信じたんです。なぜならイサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれると神様は約束をしているからなんです。彼は19節、神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました、評価をいたしました。そこで彼は死者の中からイサクを取り戻したんです。これは型です。実はですね、旧約聖書というのがあるんですけども、それを今日持ってくるつもりでいたのを忘れてしまいました。この同じヘブルの11章の19節に、旧約聖書ではこういうふうに訳されている。一応聞いておいていただきましょう。こういう言葉、そのまま引用いたします。こういうふうに訳されています。これは彼が、神は死人の中からでもイサクを蘇らせることがおできになると考えていたからです。実のところ、イサクが比喩的にこれが語っていくのである。例えでもって、死んだという意味では、潜在的には生贄にされたという意味では、彼は死人の中からイサクを取り戻したのですというふうな訳になっております。さあ、こんなふうにしてですね、アブラハムが最後に信仰がここまでのレベルになりました。今まで誰も死んだ者が生き返っていない、誰も模範にする者がいない、なのに神様のその一言だけを、イサクから、お前の息子イサクから生まれるものがお前の子孫と呼ばれるんだって、その一言だけでもってイサクを刀で突き刺しても絶対に神様が生き返らせてくれると信じ込んだ。さあ、こういうアブラハムの信仰に比べたら私たちの信仰はどうなのか考えてみましょう。死人をどうするコースじゃないんですよ。神様の言葉では病人に手を置けば病人が癒されると約束しております。しかもイエス・キリストは病人に手を置いて癒しているということが数多く聖書に、4つの福音書に書かれている。私たちの周りを見ても多くのクリスチャンたちが病人に手を置いて病人を癒しております。神様の約束がある、その約束に基づいて行動をとって約束のものを現実にしている人たちがたくさんいるのに、じゃあ私たちはそれを信じて病人に手を置いているか、病人に手を置いていない理由は何なのか。神様の言葉、約束を信じていないのか。だったらあなたはクリスチャンでないことになりますよ。信じる者には次のような印が伴う、すなわち病人に手を置けば病人が癒されると約束してるんですけど、それをしていないと信じていない証拠でしょ。あるいはあなたが怠けてるのか、他人のことを大切に思っていないのか、あるいはもし病人が癒されなかったら、これあなたのプライドでしょ、あなたが癒すんじゃないんで、もし私が手を置いても癒しが現実にならなかったら恥ずかしい、自分のエゴのプライドに動かされているのかという質問が出てまいります。もしも神様がはっきりと約束をしていないものについてはどうなのか。聖書から模範となるようなものを見つけることができないときにあなたはどうするか。誰も見本にすることができるような人があなたの周りにいないときにあなたはどうするか。死人がよみがえったということを見たことも聞いたこともないアブラハムは神様を信じきって行動を取ったんですよ。 あなたもそれと同じような結論に信仰で達して神様を信じきることができるはずでしょ。じゃあ一つの例を取りましょう。医学的に治療の見込みが全然ない、誰もこの病気で癒されたことがないという病気にあなたがなったとしたら、あなたどうするか。もしもこの病気は誰も今まで癒されたことがないというんだったら、私が癒しの第一号になる。私のこの病気は神様の力で癒されるというだけの信仰を持つことができるはずでしょ。もしもあなたがアブラハムと同じレベルの信仰を持つとするならばですよ。で、先ほど言いましたでしょ、私たちは今はアブラハムの信仰のレベルよりも高いレベルの信仰を持つことができるように必要な条件全部満たされているんですよ。もしもあなたがアブラハムの信仰と同じレベルだけで満足しようとするのならば、こうしてもしも今までに誰も死人がよみがえった者がいないというのならば、神様が誰も死人をよみがえらせていないというんだったら、私がその第一人者となる。神様は私の手を通して死人をよみがえらせてくれる。私は出発点として神様の力で不可能を可能に変えてしまおうという動きを取ることができるはずでしょ。これがアブラハムのレベルですよ。これを神様が何と言ったか。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないんですって言ってる。これヘブル11章の6節です。それよりももっと高い信仰を私たちが持つことができると12章の1節で教えている。19節いきましょう。ヘブルの11の19節です。これは型です。例え話です。まあ、これはですね、実際に起こったことなんだけれども、ここでもってですね、私たちがはっきりとこの意味を学ぶことができるように例えとしてここでもって並べております。イエス・キリストが実際にこういう動きを取ったんだけれども、それを私たちは例えとしてここで引用されています。どんな例えか。これは型です。例えです。どういう例えかといったらこれなんです。皆さん自身ですね、このアブラハムとイサクとのこの間の出来事でもって、こういう説明を聞いたことがあるんじゃないかと思うんです。アブラハムによって全焼の生贄として捧げられたイサクというものは、ちょうどイエス・キリストを表しているものであって、私たちの生贄となるために縛られて祭壇の上に横たわった、つまりイエス様が十字架につけられたのを表しているんだという説明、皆さん聞いたことがあるんじゃないかと思う。で、この時のアブラハムが、イサクを殺さなければいけなかったアブラハムが天の父を表しているんだという説明をよくいたします。皆さんこれ聞いたことがあると思う。間違いなんです。例えの解釈は正しいもんじゃありません。イサクは、このアブラハムから刀で刺されるはずのイサクは、私やあなたを実はここで表しているんですよ。何かというと、私やあなたが実は祭壇で放られなければならなかった身分なんです。罪の贖いをしなければいけなかった身分なんですよ。神様に罪を犯している、だから償いをしなければいけなかった身分に置かれている連中だったんです。だけれども神様は身代わりを祭壇につけて罪の償いをさせました。アブラハムの時には、最終的にイサクは殺されたか、殺されておりません。角を藪に引っ掛けている羊が身代わりとなって祭壇に捧げられた。イエス様がその羊なんです。イサクは羊ではありません。イエス様が羊です。イサクは私たちと同じ身分だった。イエス・キリストは罪の支払いのために、私たちが支払うべき罪のために十字架にかかりました。 イエス・キリストは私たちの身代わりとして十字架で死んだ。そして3日3晩サタンの本拠地にいたんです。私たちがいるべきところだったんです。これが型です、例えです。今のこのイエスと比較をしてみてくれと19節と言ってるんですよ。これを実はアブラハムが契約の上で知っていたから、信仰によってアブラハムは試められた時イサクを捧げることができたんです。だから信仰によってというこの17節の頭での言葉が大切なものになってくるんです。ヘブルの11章の20節にいきましょう。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソを祝福しました。その次に行きます。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。二つのことを、20節、20節、二つの別のことを言ってるんですけど、両方ともですね、同じような内容のものになります。イサクは自分の二人の子供に対して、これヤコブとエソーですけども、おのおのに対して祝福をした。その時に信仰というものが必要になりました。でヤコブが、これイサクの子供の一人がヤコブなんですけど、それが自分の子供という、自分の、まあ、ヨセフの子供ですから孫、二人の孫と言っていいんですけど、この二人の孫を祝福しようとした時に一人一人を信仰によって祝福をした。どうして信仰という言葉がここに使われているのか、今から今度はこれを分析していこうと思います。信仰によってイサクは、つまりアブラハムの一人子は、未来のことについてヤコブとエソを祝福しました。ここになる前に一体どういうことをイサクがしていたのか、まずイサクの生活を調べていなかったら、この20節のこの言葉の意味はですね、理解することが不可能になります。だからまずイサクというのがどういう男だったのか、創世記の25章から調べていってみましょう。創世記の25章の19節から見ていただきましょう。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパタンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。その次いきますよ。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。そこで彼の妻リベカは身ごもった。イサクは40歳の時にレベカと結婚した。でこの前の章の24章を調べていただけますと、どんないきさつでこのレベカという女を嫁さんにしたのか書かれております。24章全部1節から67節まで全部その関係したことが書かれている。どういうふうにして嫁さんレベカを選んだのかというとですね、アブラハム、父親アブラハムは最年長者のしもべに向かってイサクの嫁さんを探してくるように命令いたしました。このカナンの地に、今住んでいるこのカナンの地からイサクの妻となる人を探しちゃいけない、私の兄弟がいる土地に行って、これはカナンの地ですに行ってイサクの嫁さんとなる人を探してこい。まあ、言い方を変えますと、このイサクは40歳になってもまだ自分の嫁さんを自分で探すということはしていない。お相手さんに、アブラハムに全部おんぶしちゃって、アブラハムが選ぶ人を嫁さんにしますと言ってることになります。どんな嫁さんがいいと自分で意見も言ってない、まあ、言うことが癒されていないのかもしれない。40歳の大きな坊やです。これがどうしたか、25章の20節です。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。そこで彼の妻レベカは身ごもった。さあここで気をつけてくださいよ、結論に飛びつかないでくださいよ。イサクは40歳の時にレベカを嫁さんにもらったんですけれども、それからすぐに子供が身ごもったのではないんです。 実はですね、子供が身ごもったのはイサクが何歳の時かというと、同じ25章の26節を見ていただけるとイサクの年齢が書いてあります。その後で弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。イサクは60歳になるまで、40で結婚してるから20年間レベカとの間に子供ができなかったんです。だからイサクがお祈りをした。そしたら双子は身ごもった。で、双子が身ごもってですね、レベカのお腹の中でもって両方が暴れ回りました。だもんだからレベカはびっくりしちゃった。それでどうしたか、25章の22節、子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行ったと書いてあります。ところがですね、直訳をいたしますと、こんなことでは一体どうなるのでしょう私は、なんていうような言葉が書いてないんです。こういうふうに書いてある。もしそうならどうして私はこんなのですかという言葉しか書いてないんです。何がもしそうならかって言ったら、ここでお祈りをした、そして身ごもった。祈って身ごもったんなら、なんで私のお腹の中でこんな大きな喧嘩をしているのかという意味です。もしそうならどうして私はこんななのですかと。それに対してですね、主が23節でこういう答えをしております。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。つまり双子です。一つの国民は他の国民の強く、兄が弟に仕える。さあ、この言葉ですね、よく覚えててくださいよ。兄が弟に仕える、後ほどとっても大切なことになってまいります。24節いきましょう。出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエソーと名付けた。毛深いという意味です。その後で弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。さあ、この双子が生まれたわけなんですけど、この双子はお互いに全然似ていないんです。どれほど似ていないのか、まずその25節では、最初に出てきた子供エソー、これ兄貴の方でしょ、というのは体中毛だらけでした。後ほどすぐ分かるんですけども、これは獣を取る漁師です。まあ狩人と言った方がいいんじゃないかと思う。弟はどうなのか、後から出てきたやつはどうなのか。ヤコブという名前なんですけど、ヤコブという名前の意味はかかとをつかむという意味があります。これは上品な表現法です。もっと言い方を変えたらですね、どういうのかといったら、人のかかとをつかんで、人の努力を踏み台にして自分がのし上がろうとする人、これがヤコブという名前の意味なんです。口がうまい詐欺師です。ペテン師です。人の努力で自分が儲けようとしているという名前が付けられました。性格を表しています。27節いきましょう。この子供たちが成長した時、エソーは巧みな漁師、つまり獣を捕る者、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエソー、兄貴を愛していた。それで彼が寮の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブ弟を愛していた。もう私は時々皆さんのイメージをですね、壊すようなこと言ってしまうんですけども、この新科学で非常に穏やかな優しい言葉でですね表現してある。だからまともな言葉にですね、今言い直しをしましょう。この兄貴のエソの方は、兄がエソです。獣を取る人たちです。だから筋肉は非常にたくましい。
おじゃさんのイサクも誇りに思っていた息子です。弟のヤコブはどうなのか。ここにですね、ヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいたと書いてあるんです。穏やかな人、ヘブル語でタウムという言葉が使われているんです。こう一箇所しか使われていません。でどういう意味を持っているかといったら、ありきたりの人、目立たない人という意味を持っています。兄貴のエサオの方は非常に立派な獣を取る筋肉のたくましい男だった。しかも全部毛深いです。弟ヤコブは目立たない人、いつも家の中に突っ込んでいる人だった。兄貴のエサオは野原や山を走り回って獣を取る。ヤコブは家の中にいて何してるか後ほど分かるんですけど、スープ作ってた。女みたいなやつでしょ。29節に行きましょう。さてヤコブが煮物を煮ている時、エソーが飢えつかれて野から帰ってきた。自分のおふくろさんレベカがいるんですよ。しかもすぐこれから後で証明できるんですけど、レベカは料理を作るのが非常にうまいんです。なのになんでヤコブがこんな料理自分で勝手に作ってるのか。30節、エソーはヤコブに言った。失礼しました。さてヤコブが煮物を煮ている時、エソーが飢えつかれて野から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名前エドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の長男の権利を私に売りなさいと言った。どんなことがあろうとも一度かかとをつかんだら離さない。自分の儲けになるためにありとあらゆるチャンスを利用しようとする。兄貴はエソはお腹空いたという。だからそのお前が今似てるものを食わしてくれて、まあ、原本ではですね、これどうもスープらしいんです。煮豆と書いてあるけど、どうもこれはですねスープみたいな感じがする。それを食わしてくれて、だったら長男の権利私に譲れ。まあ、双子ですから、どっちか先に生まれたか長男というか、私が長男になったかもしれないんだから、私に長男の権利譲れという。それに対して兄貴のエソはどうしたか。32節、エソは見てくれ、死にそうなんだ、長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさい、誓約書を書けと言ったので、エソはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソーにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソーは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソーは長子の権利を軽蔑したのである。長男の権利というものを一皿の煮物と取り替えました。さあそこまで来るとですよ、今度はこれを調べなかったら話にならないんだけど、聖書では長子の権利と書かれて、これは長男です。長男の権利というもの、実はですね、神様が与えようとしていた。長男には神様が特別な油注ぎを与えて、特別なものを持たせようとしておりました。どんなものがあるのか。つまりイスラエルの家族の繁栄を図るために、神様がこれ長子の権利というもの、実は3つあるんですけども、これを神様の取り決めていたんです。一つ目は何か。親が死んだ後ではこの長男がまず家長に、家の長になります。ということはその後に続く弟たちに向かって、今妹たち大抵女の人と結婚してしまうけど、弟たちに向かって今度は長男が弟たちの将来を見るようにいろんな動きを取ってあげる。言い方変えたら弟を、まあ、支配するって言っておかしいんですけども、弟の将来に対して、じゃあお前は何になれ、こんな職業を身につけろ、お前はうちでもって畑で土地を分けてあるから農家になれというようなことを、長男ができるだけの権利を与えられておりました。だから片側では弟たちが世話をしなきゃいけないということになるけど、片側では弟たちを支配できる権利があるわけです。これが一つです。二つ目に行きましょう。
この家族の中では、もちろん弟たちが結婚して独立すれば別ですけど、それまでの間この家族の中では長男が祭司の役目をいたします。祭司というのはご存知のように、自分が罪を犯したら自分が生贄を持ってきて神様に謝る、家族の者が罪を犯したら自分が生贄を持ってきて神様に代理で謝ってあげる。そうすることで神様はこの長男に免じて、この祭司に免じて許してくれます。ということは、弟たちはこの長男を通さなかったら神様に近づくことができなかったわけです。この権利が2番目の権利です。3つ目の権利にいきましょう。3つ目はですね、親からの遺産を受け継ぐときに、長男は他の兄弟たちが受け継げる、一人一人が受け継げるものの2倍の遺産を受け継ぐことができる権利があったんです。次男坊が1億円遺産として受け取るんだったら、長男は2億円受け取りました。次男坊が、まあ、今どういう表現か知らないけど、500坪の土地をもらえるとしたら、親からもらえるとしたら、長男は1000坪の土地を受け取れるだけの権利があった。まあ、後ほどですね、これもっと詳しく説明ができると思うんですけど、そう、新命記の21章を開けていただきましょう。実はここで証明にはならないんですけど、こういうふうなことをですね、神様はちゃんと言っております。後ほどどこでどういうふうに言ったのか証明できると思うからですね、今ちょっとこれだけで勘弁していただきましょう。新命記の21章の15節から始まるところで、この長男の権利というものがどこまで通用するのか、神様がこういうふうにまで教えております。新命記の21章の15節を見ていただきましょう。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われており、愛されている者も嫌われている者も、その人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子供である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子である、その嫌われている者の子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。こんなんで分かっていたけれども、後ほどですね、いろんな他のところからまた別なことを証明していきます。まあ、こんなふうにして神様はイスラエルの家族でも家計を繁栄させていこうとしたわけです。エソーはだからこれだけの3つのこの特権を与えられて、これが長子の権利です。なのにこれを無視いたしました。というのも、一杯のスープと取り替えちゃった。長男の権利でこんなもの持っているよりも、今お腹空いている状態を満たす方が早いんだ、必要なんだということを言った。さあ、それで神様がどうしたか。ロマ書の9章に移っていきましょう。ロマ書の9章の10節から9節から読んでいきましょう。ロマ書の9章の9節から読んでいきます。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。これイサクの子でしょ。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちは、つまりエソーとヤコブとは、まだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたんです。先ほど覚えててくださいってこともここにある。私はヤコブを愛し、エソーを憎んだと書いてある通りです。旧約聖書の一番最後の書、マラキ書の一章に行っていきましょう。マラキ書の一番最初の書き出しがどういう書き出しになっているか、こんな書き出しになっております。マラキ書の一章の一節から読んでいきます。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛されたのですかと。エソーはヤコブの兄ではなかったか。私はヤコブを愛した。 私はエサオを憎み、彼の山を荒らし果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。
さあここでですね、問題があります。どうして神様はこんなことをするのか。私はヤコブを愛しエソを憎んだ。ヤコブを愛す、これはアガパ、動詞ですからアガパオです。詐欺師でありペテン師であるヤコブを愛した。人間的に見たら素晴らしいエソを憎んだのか。
そうなってくるとですね、本当に神様はエソを憎んだのか、それとも憎むという言葉の中に何か別な意味があるのか。
これは見せよと、これはギリシャ語です。ローマ人の手紙ですから、見せよという言葉には3つの意味が入っております。一つは実際に相手を憎む、相手を愛入れない、不具なんて不対点というんですか、不具対点の敵というのかといった感情です。愛入れないという感情を持った、これ憎むんです。あの人を憎む、顔も見たくない、そばに寄られたくもない、声もかけてもらいたくない、思い出したくもない、愛入れないという感情です。二つ目にはですね、悪から避けようとしたときに持つ感情が憎むという感情になります。これ正しい感情です。悪であることはどんな悪でも私はしたくない、悪を憎むという意味に取れる意味でのですね、見せようという言葉の意味があります。三つ目に行きましょう。三つ目はですね、二つのものを比較したときに、で片方を取るという意味があります。まあ片方を取るじゃ失礼、憎むになりませんから、片方を好まない、片方を好むけどこっちを好まないという意味で見せようという言葉が使われている。さあそうするとですよ、私はヤコブを愛す、これはいいんですけれども、エソを憎むと神様が言ったの、これどうなのか。顔を見るのも嫌だ、死んでしまえばいいなるという意味での感情を神様がエソに生まれてくる前の子供に持ったとは言えないというのが分かっていたけれども、そうしてくるとですよ、弟ヤコブと比べてみたときに、ヤコブの方が好ましい、エソは好ましくないという感情を神様が持ったというこの3つ目の意味で、神様はエソを憎むという表現法になってたと考えることも可能になってきます。まあ、創世記の4章ではカインとアベルの時には、私は心に留めない、カインのことを心に留めないという表現があった。これと同じものはですね、ギリシャ語でのこのミセオという憎むと訳されている言葉と同じだと見ていただけたら間違いないんじゃないかと思う。さあそうしてきてもですね、まだ問題があります。どういう理由で神様エソに心を留めなかったのか、その反対にヤコブに目を留めたのか。ここでですよ、ヘブル書の12章を見ていただきましょう。多くの人がこれを引用いたします。ヘブルの12章の17節を見ていただきましょう。多くの人がこれを引用して、だから神様はエソを憎むと言ったんだと解釈いたします。また不貧困の者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソのような俗悪の者がないようにしなさい。
エソーは神様が与えてくれている長子の権利よりも一杯の煮豆の方を大切に思った。だから神様エソーを憎んだんだという理由を挙げています。まあ、間違いじゃないと思うんですけど、この時になって神様エソーを憎み始めたんじゃないんですよ。生まれてくる前からエソーよりもヤコブの方を私は選ぶんだと言ってる。そうしてくると、ただ単にエソーが自分の長男の権利をどかしちゃって一杯のスープを選んだから神様がエソーを憎んだと、エソーの方を好まないものとしたんだというんじゃないことになります。ずっとずっと前からこれやったということになる。リベカのお腹の中にいる時から神様はですね、弟を選んで兄貴を好まないものとして分けておりました。もっとですね、実は深い理由があるんですよ。もっと深い理由がある。こうしてエソを退けてヤコブを重要視してるんです。どこまで深いのか。最後に神様はですね、どういう動きを取ったか。全部イスラエルの子孫たちが何か神様に助けを求めるとするとき、どういう言葉を使ったか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言ってるでしょ。エソの神じゃないでしょ。これを成立させるところまで神様が発展させてるんです。この点でですね、実はこういうふうに聖書を読まなきゃいけない。今一度先ほどのヘブルの11章を見ていただきましょう。いろんな人がこのエソーとヤコブとのことでもって、なんで神様がエソーを憎んだ、好まざる存在と見たのかということで、いろんな解釈をしてるんですけれども、これを落として解釈をしたんでは全部間違った解釈になります。ヘブルの11章の20節を見ていただきましょう。信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエソーを祝福した。これから起こることについてイサクは二人の子供おのおのに祝福をしております。神様がエソーをどんなふうに評価をしたのか、人間的に見たら素晴らしいエソーをどう評価したのか、ヤコブを、つまり詐欺師ペテン師と言われているヤコブをどう評価をしていたのかという出来事を、この時点だけで見てはいけないというのがここではっきり分かるわけです。ただ単にエソーは一杯のスープのために長男の権利を弟に渡しちゃった、だから神様エソーに行くんだではない。その前から、生まれる前からです。言い方を変えますと、未来のことについてというんですから、イサク自身がこの時点では全然関係していなかった将来何が起こるのかということになるわけでしょ。言い方を変えたら、イサクから見たら未来だけど、私たちから見たら歴史です。歴史的に見て一体ヤコブとエソーとかどういう動きを取ってたのか、だから神様がヤコブを選んでエソーを選ばなかったのかというふうに、歴史的にどういう意味を持つのかという観点から調べていかなかったら、なんで神様がエソーを憎んだのか、ヤコブを愛しているのか、全部狂ってしまいます。この20節で、信仰によってイサクはヤコブとエソーを祝福しましたと書いてありません。未来のことについて信仰によって祝福したと書いてあるんです。さあ、そうするとですよ、一体どうしたらいいのか。今一度ロマ書の9章に戻っていただきましょう。先ほど引用したところです。ロマ書の9章の10節から今一度読んでみましょう。失礼しました。9章の9節から言います。さっきと同じ言います。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。このことだけでなく、 私たちの先祖イサク一人によって身ごもってリベカのこともあります。この子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださった方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたんです。私はヤクボを愛しエソを憎んだと書いてある通りです。さあ、ここでまず答えの一つが出てまいります。何か、私はヤクボを愛しエソを憎んだと神様が言った理由は何かと言ったら、11節、神の選びの計画の確かさが操作したんだと書いてあります。これを調べないままでもって、どうして神様がヤクボを選んだ、エソを選べなかったかという意味を解釈したら全然違うというのを、これで分かっていただけると。さあ、そうするとですよ、どういう理由で神様はエソを憎んだと言っているのか、エソに目を留めなかったのか。実はですね、エソを個人について嫌っているんじゃありません。エソを個人に対して目を留めていないというんじゃない。大切なことを覚えて忘れちゃいけません。何か、未来のことです。イサクが生きていた時点ではまだはっきりと分かっていなかった後になって起こることです。一体何が起こっているのか、まず一つこれだけ覚えていきましょう。エソーもヤコブも両方ともがイサクの、これは子供でしょ、だからイサクの子孫と言われるわけでしょ。イサクから生まれた子供でしょ。さあ、イサクから生まれた子供というものは一体誰だと言われているか、アブラハムに向かってイサクから生まれるものがお前の子孫となると言ってるでしょ。これを覚えてくださいよ。神様はアブラハムに向かってどういう契約を成立させているのか、アブラハムが神様の命令の通りにイサクを生贄として捧げた時に神様が一体どういうふうに言ったか、つまり神様を契約の義務で祝福をしたらば、神様は今度はイサクに、いや、アブラハムに向けてどういう祝福を返して約束しているのか。創世記の22章を開けていただきましょう。創世記の22章の一節から読んでいきましょう。これらの出来事のうち、神はアブラハムを試練に合わせられた。彼は神にアブラハムよと呼びかけられると、彼は早くここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。まあ、ここまでいいんです。それをやった時に一体どうなったか、天使が止めました。そして15節、22章の15節、それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子、つまりイサクを惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海上の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はこのその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたの子孫、アブラハムの子孫がどういうことになるのか、アブラハムが神様の命令、いや、アダムが神様の命令に背いて地球の支配権を持ったままでサタンの試合に入ったがゆえに、神様が言ったサタンに向かって人類に向かってどういう約束をしているのか、創世記の3章に戻っていきましょう。3章の14節と15節と見ていきましょう。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、つまりこの時にイブです、 またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女の子孫と呼ばれているものがサタンの頭を砕くものだと、この3章の15節では神様が予言した。ほいで敵のものを勝ち取るこの子孫というもの、サタンの支配を打ち砕き、サタンを支配するものになるというものはどうしたらいいのか。神様というものに対して信仰を持っていなきゃいけないわけでしょ。でなかったらサタンに打ち勝つ子孫を生み出す家系とはならないということになります。言い方を変えますと、マリアを通してイエス・キリスト、女の子孫がこの世に生まれてくるためには、アブラハムの子孫から代々生まれてくるものが、つまりこれイサクから生まれてくるものですけども、神様を信じ神様を信頼しているものでなければいけないんです。そこでですよ、ヘブルの11章では6節で何て言ってるか、信仰がなくては神に喜ばれることができない。裏をひっくり返したら、心臓信仰でもって神様が喜んでくださる、信仰でないものを神様は嫌う。神様がヤコブとエソーとを見たときに、生まれる前ですよ、見たときに、兄の方は神様を信じるものとならないということが分かってるわけです。神様は外面で人を判断いたします、心で判断いたします。だからエソーに向かって、兄貴の方に向かっても何度もチャンスを与えて、エソーが神の道に立ち返るようにいたしました。だけれどもエソーがどれほどまでに心の中にひねくれていたのか、大きくなったらすぐに分かります。まず第一番目、長男の権利を一杯の煮豆でもって売り飛ばしちゃったでしょ。創世記の26章開けていきましょう。あとなんとかこれで間に合うと思います。創世記の26章、大急ぎで私が引用いたします。26章では一番最後34節、エソーは40歳になってヘテ人ペールの娘エフディエルとヘロンの娘エロンの娘バセマテトを妻にめとった。2人を妻にめとった。でこれは両方とも、これはカナンの地の神様を信じていない連中の女どもです。だもんだからイサクとレベカにとって悩みの種になった。